皆さん、こんにちは。公共放送ナンバー7番ですね。一応、緊急を要するっていうか、急いで知らなきゃならない、イラン戦争とウクライナ戦争の始まりのとこだけ、公共放送として、日本の国民がですね、事実をそのまま知ると、いうことが必要だと思いまして、それを先にしました。事実っていうのはですね、放送法第4条にあるように、多面的なんですね。よほどの事実でなければ、一つの事実を説明したからそれが真実だと思ってはいけないわけですね。特に現在のように世界情勢が非常に流動的な時は、こういうふうな見方っていうか事実もあるし、こういうふうに言われる事実もあると、いうふうに、公共放送は必ずですね、多方面からの事実を伝えなきゃいけないというふうに法律で書いてあります。放送法に書いてあります。放送事業法にですね。放送を事業としてやらなければいいんですよ。ただ趣味で。だけども、NHK をはじめとした地上波だとか、四大新聞とか地方紙とかですね。全部これらは公共性がありまして。公共性があるからこそ、消費税もですね。我々一般国民は 10% 取られてるんですが、放送事業法ないし、そういう放送に携わってる会社はですね、8% しか払ってません。公共性があるからということで 8% で 2% 減免されております。なんでそうなったかって言ったら多分圧力です。今のメディアはですね、立ちが悪いですからね。我々は一般国民と一緒と思っては困ると。ね。公共性があるんだから、2% は引けと言って政府に圧力をかけたことは間違いありません。いや、これはただ推察ではなくて、そういうことが報道されておりましたから、そのまま私が伝えております。ところで今日は中国ですね。中国っていうのが今非常に難しいんですよ。したがって、中国のことを少し書く必要があることはあるんですけども、中国のことを書くと非常に難しいんですね。で、どういうふうに難しいかっていうと、全く本当のことがわからないんです。いくらでも、情報は入ってきます。いくらでも情報が入ってくるので、その情報に基づいて、私が取捨選択するってことはできますが、しかしやっぱり、公共性のある放送ですからね。やっぱり本当のことを日本国民に伝えなければいけませんから。したがって、大体今、僕の取材範囲、っていうか僕が聞いてる範囲で、まず、こう多方面から考えて、これは日本国民が知った方がいいだろうっていうことをまとめました。第一に、これはまあ事実。最初は事実ですね。共産中国、今の中国は共産主義なんですね。共産主義です。中国人民民主主義共和国になってますけど、共産主義ですね。共産党が一党で支配して独裁しておりますので、共産中国と言って適切だと思います。これは非難するものでもなく、褒めるものでもなく、単に事実として現在の中国を言えば共産中国であります。中国人民なんか共和国というのはすごく名前が長いんで、共産中国というふうに略称いたしました。それで、共産中国と日本は原理的には原則的には戦っておりません。この前の大東亜戦争の時の戦争状態を、これはもう史実でありますから、いくらお調べいただいても結構ですが、戦争はですね、日本が中国と戦争している時は、中国は、主には蒋介石の政権、つまり国民党が天下を取っております。政府しておりましたからね。表面上は国民党の中国軍と、それから日本軍とが戦ってたんですね。これは満州事変というものをきっかけにして、それがだんだん拡大しまして、上海事変になり、それから、中国の約3分の1ぐらいの地域でですね、日本と中国が戦っておりました。ちなみにお話をしますと、満州という国がこれすごく大きいんですね。中国では元々の中国の4分の1ぐらい、もっと3分の1ぐらいあるかもしれませんね。現在の中国はチベットとかウイグルとか内モンゴル、それから満州を中国としてますから、大きな国のように見えますけども、もともとチベットも独立国であり、もちろんウイグルは民族も違います。トルコ系の民族ですね。宗教も違います。宗教はイスラム教です。それから内モンゴルももちろんモンゴルですから、皆さんご存知の通り、モンゴルはモンゴル人であって、モンゴル国でありますから、これも占領地域ですね。それから満州は、何か昔から中国のものだと錯覚してる人が日本人ですごく多いんですけど、いわゆる中国、関東、宋、元、明、清という王朝が、代わり番地に中国を治めた、その中国の領土ではありません。これは非常にはっきりしておりまして、 中国は清の時代、まあ、紀元前200年ぐらいからですね、明の時代、大体日本で言えば徳川時代ですね。この間は、中国は一生懸命北京の北に万里の長城、まあ、皆さんもよく知ってると思う、万里の長城を築いてですね、あれ大変ですよ。お城だったら、まあ一箇所にね、江戸城でも、名古屋城でも、お城を一つ作ればいいんですけど、それを周りをその水郷で包んだりね、それから巡らせたり、それから壁を使ったりすればいいんですけど、万里の長城ってことになりますとね、海岸線からずーっと北京の北を通って、内陸のモンゴルの南に至るまで、ずーっと結構高い塀を作ったんですね。私も中国に昔行った時に、北京から万里の長城を見に行きました。すごくでかい大きなものを作ったもんだなぁと、そういうふうに思いました。それで人工衛星からこれはおかしな写真だと言われてるんで、ちょっと私もその点も言って、この公共放送では必ず疑わしい時は、こういうふうに疑わしいと言いますからね。人工衛星から撮った写真が見えるのは、地球上で万里の長城だけだ、というふうにかなり言われてたことがあります。最近どうも言ってないとこ見ると、まあだけどかなりこの頃、写真がいいですから見えるのかもしれませんけどね、筋のようなものが。まあ人工衛星からは見えるでしょうね。今はもちろん人工衛星からの写真が随分出て結構ね、私のちっちゃい家でも何とか識別できるぐらいですからね。だからできるでしょうけども、そう言われたぐらい世界でも最も大きな建造物と言われるほど大きいんです。で、それを紀元前200年から明の時代、まあ1800年ぐらいまでですけどね。明の時代まで一生懸命そのお城を作ったわけです。それはなぜ作ったかというと、満州の人たちが攻めてくるのを防ぐためなんですね。ということはもちろんのこと、中国人は満州の人たちは異国の人だと思ったから、万里の長城を作ったわけで、同じ中国人だったら万里の長城を作りませんよね。ところが、中華民国ができる前に清という国があったんですけど、この国は、実は中国が、女真族っていう満州に住んでいた国に占領されて作った名前が清であります。したがって、まあ、中国名じゃないんですね、王様がね。途中から中国名になりますが、最初はヌルハチっていう人ですね。ヌルハチと本太子。まあ、お聞きになった方はわかるでしょうけども、普通、中国と王さんとかね。まあ、そういうふうにこう、中国名がつくわけですけど、漢字で大体一字で、姓を言うわけですね。今の中国を栄えさせたのは誰ですか？毛沢東が国を作り、鄧小平が経済力を上げ、現在では誰ですと。こういうふうに言うわけですね。ですから、本太子とかですね、ヌルハチっていう名前が、ちょっと中国人じゃないなと思われると思いますけども、これが清なんですね。ですから中国は、明は漢民族な、中国人の国なんですけども、清というのが満州族の、満州の人の国なんですね。で、その清の後が中華民国、孫文が作りました中華民国であり、その後継者が蒋介石、現在の台湾にいる蒋介石の国民党なんですね。これが中華民国であります。したがって国としては、日本のように日本という国でずっと来たっていうのはもう日本ぐらいしかないもんですから、他の国は国自体が変わっていきますんでね。まあ中国な、要は状態が世界の平均です。日本が異常です。日本のように日本という国が2000年も続いて、まあその間で鎌倉時代とか、まあ室町時代とか言いますけど、これ時代ってなってるのは日本国は名前が変わんない。それから一番上にいる人が天皇陛下で、これも変わんない。だから国が一緒っていうのは日本だけなんで、これはまあ日本人がよく錯覚するとこですね。まあいずれにしても、清だったものが中華民国になりました。それで一応中華民国は一応中国人としていいでしょうね。それが主体で、それと日本とが戦っておりました。中華民国対日本ですね。これが戦っておりましたところ、共産党がかなり勢力が大きくなってきました。そこで、共産党と国民軍というか中華民国は大変だったんですね、その頃。外敵の日本と戦いながら、日本が占領したのは今度満州でしたので、これはまた難しいんですけど、満州は中国とは言えないんで、まあ、難しいんですけども、まあ満州を中心として日本が占領してて、それから中国の本土のほとんどは中華民国、これは中国人ですね、が占領してて、 そして奥の方に延安っていうところがあったんですけど、その延安というところで活動してたのが中国共産党。そのトップが毛沢東と、こういうわけですね。ですから非常に複雑なんですけども、そういうことでした。それで、だんだん戦争が、日本との戦争が厳しくなってきて、中華民国と、それから中国共産党が一緒になって日本と戦うようになりました。これを国共合作という名前で呼んだんですけどね。まあ、その地点から、中国対日本という時の中国は、中華民国、現在の台湾政府と、それから現在の北京政府の二つの合体になりました。しかし、そこの指導者が毛沢東だったんですね。この毛沢東っていうのは中国共産党の大きな指導者でした。この人は考えたわけですよ。どうせ日本との戦争は間もなく終わると。そうすると日本との戦争で中国共産党が消耗しちゃうと、今度いよいよ日本がいなくなった時に、中華民国と中国共産党の内部の争いになりますね。国内の争いになります。まあ、豊臣家と徳川家みたいなもんですね。だから、片方が、日本との争いでもう消耗しちゃうと負けるから、これは公的に書類が、歴史的書類が残っておりますから、この公共放送で言っても構わないんですけども、毛沢東は共産党の指令を出して、できるだけ日本軍とは戦うなと。日本軍と戦うのはできるだけ中華民国にさせるようにしてくれということの指令を出しまして、現実的にはですね、いろんなこれは歴史的な研究がありますから定まっておりませんが、中国共産党が日本と戦ったのは大体全体平均の1割と言われておりますから、まあ中国共産党はね、日本と戦ったっていうには台湾に失礼っていう感じですね。それで戦争が終わりまして、1945年に終わりまして、そしていよいよ日本軍がいなくなったもんですから、じゃあ中国のトップがどこか決めようっていうんで、中国共産党と中華民国が内戦をしました。しかし中華民国はもう日本と一生懸命戦ったもんですから、もうかなりよたっててですね、それからアメリカの援助を得ながら中華民国、つまり台湾、現在の台湾の方が戦ったもんですから、その当時小ルートって言ってですね、東南アジア、海は南の海から、アメリカ軍とか連合軍が軍事物質を東南アジアに上げて、そこから陸路で日本と戦う軍事物質を応援したりしておりました。それを小ルートって言うんですね。小解析の小を取りまして、小ルートって言うんですけども。まあそうやっておりましたね。ところが、まあやっぱり日本との戦いで疲れましてね。それで小解析軍が負けました。それで負けたので台湾に逃げたわけですね。これが今の台湾問題なんですね。で、その時は、台湾軍を助けたのは、大陸側に残って助けた一人に、まあ一人ですけどね、一人っていうか、ある小さな部隊ですけど、日本の陸軍の中将が多分助けたはずです。これはもう史実として記録されております。だからまあ日本人の考えとしては、まあ戦いは戦いだけど、戦いが終わればね、むしろかつての敵は戦友だと、まあいうことで台湾を助けたわけですね。これは日本の伝統です。日露戦争でも、旅順の戦いってのが一番厳しかったんですけども、旅順の戦いで戦ったのが、日本の代表の将軍は野木マレスケ、まあ、有名な人ですね。それから、ロシアの将軍はステッセルという将軍でした。全体のロシア軍の総司令官はクロバトキンでしたけども、旅順を守ったのは、違うんですね。ステッセルっていう名前の将軍でした。戦争中に負傷しましたけどね。それから戦後日露戦争が終わってからモスクワに帰ったらモスクワの皇帝から死刑、負けたから死刑と言われたんですが、それを救ったのが日本の乃木大将でございました。我々はステッセルと戦ったけど、お互いにロシア軍はロシアのために戦い、日本軍は日本のために戦った。分拙なくステッセル将軍は敗北になり我々が勝ったけれども、それは戦いの運であって、必ずしもステッセル将軍が罪があるというわけではないかつって、乃木将軍の嘆願によって、ロシア皇帝も、そのステッセルの罪を、許して、そしてシベリアに送りました。まあ一応罰は罰だ。敗戦の将ですからね。そのステッセルの家族に生活費を送ったのもですね、他の人も送ったかもしれません。乃木将軍が、ステッセルの家族の生活費の一部を負担しておりました。やはり昔の戦争はね、それはそうですよ。軍人っていうのは、 上官の命令によって戦うわけです。それは何のために戦ってるかって自分のために戦ってるわけじゃないわけですね。国のために戦ってるわけですから、その人が負けたからつってちょっと死刑にするのはちょっとね、やっぱり日本人の道徳には反します。まあそういう道徳でやってる国もありますから、それ自身が悪いとかいいとか私はコメントしません。それは国の考え方ですからね。まあそういうことがありまして、それで日本と台湾、日本と戦ったのは中華民国で今の台湾政府なんですよ。そっちが親しくて、日本とあまり戦わなかった。1割ですから、まあ戦ったと言えないんですね。それもわざとっていうか、毛沢東が日本軍とできるだけ戦うなと言ったから戦わなかったわけですから、別に中国共産党軍がずるいということではないんですね。まあだけど、そういうことになりました。したがって現在ですね、この前、中国は日本と戦って80年、ね、戦勝80年記念って言ってますけど、勝ったのは、それを言いたいのは、台湾政府、つまり中華民国の方なんですよ。だけど、中華民国もね、今更80年前に何があったか言ってね、将来を潰してもしょうがないんですよ。過去っていうのはいくら言ったって戻らないんです。もう、ヨーロッパを見ればわかりますよね。まあ、ヨーロッパは本当にフランスとドイツが、戦い続けて、一日で国民を30万も死なせた戦争もあったんですよ、お互いにね。だけど、まあ、それはそれで戦争だと。まあ、いうことで、今は皆さん知ってる通り、フランスとドイツが戦ってるわけでもないし、いがみ合ってるわけでもないし、ね、フランスは最後は勝ちましたけど、フランスが、対独戦争80年勝利記念なんてやってませんよ。そんなことは失礼なんですよ。つまり、戦争っていうのはそういうもんじゃありませんからね。しかも今の中国の理屈はおかしいんですね。自分はできるだけ日本と戦わないようにしようつって戦わなくて、9割は中華民国の、今の台湾が日本と戦って、それで1割を中国共産党が戦うっていうふうに自分たちでしたにもかかわらず、戦争が終わると、あたかも自分たちが戦ったように言って、戦勝80周年記念っていうと、もちろん、台湾の政府は呼ばないんですよ。そればかりじゃなくて、台湾に中華民国つって、まあ言ってみれば、日本、中国が共産主義国家になった恩が、もちろん台湾にあるわけですから、台湾が代わりに戦って、日本と戦ってくれたから、今中国は共産党の支配なんですからね。まあ恩つったって中国語に恩っていう単語がありませんのでね、言ってもしょうがないんですけども、まあそういうことですね。ですから中国共産党が日本と戦ったという過去についての嘘を言ってる間はもうわからないんですよ、言ってることがね。それの証拠にいっぱいありまして、例えば中国の GDP 毎年 5% 以上は GDP が増えて、まあいい時には 10% 近くになってたわけですね。それが中国の公的な報告としていっぱい出ておりました。それから国連が統計を取るような公的なね、国が出す公的ないろんな人口だとか、人口ですよ。その国の人口。それまで今、中国が14億人かどうか疑われております。それは GDP なんですもん。どうしてですね、正しい値を国が出さなきゃいけないかというと、その国の発表された GDP に基づいて、各国の人たちが投資したりしますから、お金を出したりね、しますし。それから、まあ、例えば ODA で、貧乏な国だからつって、援助したり。まあ、日本も最近まで援助しておりました。それは中国の数字が素晴らしければ、援助する必要ないんですよ。日本よりが良ければね。日本よりか経済状態の良い中国に援助するって変でしょ？だけども、今は公的数字だけ見ますと、日本よりか中国の方がずっと高いんですよ。大きいんですよ。だけど、それは本当かどうかってよくわからないんですね。まあ、そういう状態です。まあそれから中国が一帯一路っていう構想を作りましてね。この構想は別に悪くないですよ。中国が大きくなって、そして、まあアジアとかアフリカとか、南ヨーロッパとか、そういうところの国と提携をしながら、中東もそうですね。その国たちを、国を発展させていく力をやるっていうのでいいんですけど、発想はいい、説明もいい、やり出しもいい。だけど、ほとんどが、まあ、嘘だったわけですね。金を貸し付けますね。貧乏な国に金を貸し付けて港湾を作ったり高速道路を作ったりしますね。そしてすぐにその影響が出て、その国が そのお金を返せるんだったらばいいんですけど、返せないでしょ。そうすると、中国にすいません、ちょっと返金は少し遅らせてくださいっていうわけですよ。したらですね、もともと一帯一路みたいな計画っていうのは、貧乏な国に貸し付けますから、貸し付けたら突然その国が良くなるわけじゃないんですよ。やっぱり、その貸し付けて学校なんかもできる、学校、まあ、高速道路作るんであっても、港湾作るんであっても、それと一緒に学校なんかも作って街なんかも整備していくわけですね。その子供たちが大きくなって力つけるのにやっぱり20年ぐらいかかるじゃないですか。だから必ずそういう借款みたいなやつ、国際借款みたいなやつは猶予をつけるんです。だけど猶予はついてなかったんですよ。で、イランとか、それからイタリアとか、それポルトガルのような、もう先進国でもですね、まあイランは先進国とは言えませんが、中心国ですね。まあ中心国、先進国ですら、それに引っかかっちゃったわけですね。で、今は世界中で中国人は、中国はもう騙すから嫌だと。友好国を騙す。つまり、一帯一路という中国の計画に乗った国っていうのは、みんな金が欲しいこともあるけど、それよりかやっぱり、アメリカはね、一極体制だったり、ヨーロッパが威張ったりしてるから、それに対する対抗として、そういうのに加盟したっていう国もいますから、全部裏切られたっつんで、今、がっくり来ております。これはまあ、ここまでは確かですね。まあ、そういうことがあったんで、まあ、ちょっと、柔らかい話題も一つ入れておきますが、中国のサッカーチームと戦う国がなくなってきたんですよ、最近。これも、中国のサッカーチームは国際親善試合ができなくて困ってます。だってね、中国のサッカーを見ますとスポーツとは思えないですよ。いや、僕、武田邦彦が思うスポーツではありません。戦争と一緒なんですよ。勝ち負けなんですよ。勝ち負けだけなんです。だ、違反もギリギリまでやるんです。スポーツマンシップという概念は今のところの中国にはありません。したがって一帯一路にしても、友好国を裏切ることにしても、それから、まあ、いろんなそういう数字の偽装にしてもですね、今のところの中国ってのはいっぱい情報が出てくるんですね。僕なんかも中国の情報は山ほど見てるんですが、インチキ情報も多いんです。本当の情報も入ってるんです。したがって、中国はすごく気をつけなきゃいけません。しかし僕が変に思うのは、日本の野党ですね、特に立憲民主党なんかが中国を信頼して、何かこう中国に一生懸命行ったり、我々日憲民主党の偉い人が中国を推進したり、それから日本の経団連もやっぱりステートメント出すべきですね。なぜ経団連は中国と親密になったのか、中国のどういうところが中国のためにもなり、日本のためにもなったかというのをですね、ちゃんと言わなきゃいけませんし、NHK はそういう日本と中国との歴史関係をもう少しちゃんと真実に基づいてやるべきですね。なんかジャパンなんとかとかいうね、台湾の番組を NHK が作ったことあるんですけど、もう史実に全く違うので、非常に大きな反発を受けて、NHK の今を傷つけた一つになっています。まあこういうことで、ここではですね、まあとにかく公共放送ですから、非常に内輪に言っております。僕自身はもうちょっと自分で分かってるつもりですが、そこまで踏み込むには、中国に特派員を出さなきゃいけません。NHK が特派員を僕に10人ぐらい貸してくれれば、そこのところも確認して、日本国民の皆さんに放送したいと思ってますが、現在私のところに入ってくる外電なんかを中心に整理をし、日本はもう全然、日本のメディアは全然ダメですけどね。外電なんかを整理すると、大体このくらいまでわかるということですね。大体イラン戦争が終わり、ウクライナ戦争が終わった頃、全世界は中国に目を向けますから、あと2、3年経って、中国の真実がはっきり分かってくると思います。その時に習近平主席が主席の地位にあるかどうかって非常に重要ですね。2期までという主席の規則を今はまだオーバーしてます。それがどうなるかっていうのを皆さんよく注視していただいてればいいかと思います。